はい、では、今から、瞑想を具体的に入っていきます。今からやるのがね、今青空の瞑想とか、あるいはワンダルマメソッドとか、いろんな言い方してるんですけれども、まあ同じなんだけど、でこれは3つの瞑想によって構成されています、ね、でその目的は何か、我々の心が未来や過去へ飛ぶことによって苦しみを作っている、自分が作った、自分の心が作った映画にズブズブに入り込んで苦しんでいる。その構造が分かったら、あとやることは、過去や未来から抜け出て今ここという場所に戻ってくることですね。で今ここという場所にどう戻るのか、今ここという場所である瞑想対象に気づくことによって今ここに戻る。でその気づくことをマインドフルネスとかヴィパッサナーとか見るとか観察するとか、あらゆる言い方をしてきました。でそうなんだけど、その気づく時に今まで過去や未来へ行っていた心、それがそのまま、今に戻ってきて何か、の対象に気づく、観察する、ヴィパッサナするということではないんですよ、ということではないです。それは、そういう過去や未来へ行っていた心が今にとどまって何かを観察するっていうことはできないです。それはその能力をはるかに超えちゃったことだから。だから我々はまず、過去や未来へ行っていた心を、ストンと落とします。さっきの言葉で言えばピッチャー交代させます。なぜ、先発ピッチャーはこれ以上投げたら試合がめちゃくちゃになってしまうから。今マウンドに上がっている先発ピッチャーはもうこれ以上は無理です。だけどこの先発ピッチャー以外にうちのチームにはピッチャーがいるとは思えない。非常に困りました。先発ピッチャーはダメだけど、その代わりになるものがいないと我々はずっと思い込んできた。なぜ、先発ピッチャーが自分自身だったから、この俺だったから。それを俺として、私として我々は30年40年50年も生きてきてしまった。そして今瞑想リトリートにやってきた、青空の牧草会にやってきた、座禅会にやってきた、そして我々はなおかつ同じことをしようとする。それを我々は自分だと思って、この心でもって瞑想しようとする、お祈りをしようとする。無理ですね。それはもう先発ピッチャーには瞑想することは無理だし、祈ることも無理です。じゃあとにかくその先発ピッチャーをマウンドから降りてもらいましょう。降りた果てに空っぽになったマウンドに、じゃあ誰が登るのか。皆さんの今までの考えがだと、 誰もいないはずだ。うちの チームにはピッチャーは一人しかいないんだから。どうでしょうかね。やってみましょう。先発ピッチャーを下ろしましょう。どうやって下ろしますか。先発ピッチャーがいられなくなるような、状況を作ります。お猿さんがいなくなるような状況ですね。それは我々がお猿さんとして過去や未来へ行っていた時、我々は今にいなかった。それは同時に自分の体の中にいなかった。自分の体から外を出て我々は外国をほっつき歩いていた。だから今に戻るってことは自分の体に戻るってことです。すっかり留守をしていた体、すっかりご無沙汰していた体、我々はこの体は、骨や筋肉や心臓や腎臓や血液や、脳みそや髪の毛やそういうものでできていると思ってきた。そしてそれはもちろん正しい。そういう面もある。だけどもこの体っていうのはそんな単純なものではなくて、私らが知っている体のもう一つ下のところに全然違う次元がある。これは別に神秘主義とかオカルトでもなくて、皆さん自身が確かめられることです。その物質的な体のもう一つ下のところに微細なエネルギーが流れている、そういう次元があります。我々はこの肉体をいきなり否定するんではなくて、この微細なエネルギーの、そういう次元に今入っていきます。でその入っていった時に、そこまで、お猿さんがついてくることはできないです。皆さんが微細なエネルギーを感じた時に、そこにはお猿さんはもういない。なぜ、微細なエネルギーを感じることと、お猿さんがあれこれ過去や未来へ行っていろいろ考えることと、それは同時進行ではできないことだから。だから微細なエネルギーを感じたときに皆さんのお猿さんはついにストーンと脱落していく。先発ピッチャーがついにマウンドを降ります。先発ピッチャーが降りた後に、マウンドから降りた後に誰がマウンドに登るのか、皆さんに、今の皆さんには見当つかないかもしれない。だけどもういいでしょう。とにかく先発ピッチャーに降りてもらいましょう。はい、自分の両手をですね、両膝の上に置いてください。で手のひらは天井に向きます。で目を閉じちゃってください。目を閉じた方が体の中に集中できます。そして息を吸ってお腹が膨らんで、息を吐いてお腹がへっこんで、ちょっとしばらくはお腹の感覚を感じましょう。息を吸ってお腹が膨らんで、 息を吐いてお腹がへこんで、その膨らんで縮んで、その様子を内側から感じてください。先ほどのヨガで皆さんの心はすでに自分の内側に向かっています。我々が外国をうろついていた時、過去や未来に行っていた時、私らはすっかり自分の体を離れていた。自分のふるさとの家をほったらかしにしていた。だから今この自分のふるさとの家に戻ってきます。でもそこは、強烈な感覚ですね、痛みだとか、あるいは快楽だとか、そういう荒っぽい強烈な感覚の場所ではなくて、そうではなくて、もっと微細な感覚の次元、そんな次元あるんですかと思うかもしれないけれども、ではちょっと右の手のひらに注意を向けてください。皆さんの右の手のひらは今右膝の上に乗っかって、手のひらが開いて、手のひらが天井に向いてますね。はい。でその右の手のひらに今注意を向けます。注意を向ける。注意を向けるっていうのは、右の手のひらの内側に深く入って、外からではなく内側から右の手のひらを感じる。何にも考えない。右の手のひらは皆さんのためにすべての仕事をやってきた。料理も勉強も、キーボードを打つのも、握手するのも、トイレのドアを開けるのも、体を洗うのも、歯を磨くのも、すべて右の手のひらをやってきたけれども、私ら右の手のひらそのものを感じることはなかった。であるならば、今右の手のひらに感謝とともに、それを内側から感じましょう。なんか不思議なことが起こってきませんか？チリチリっとした感覚が右の手のひらの表面に起こってきてないでしょうか？ これは誰にでもあるものです。我々はたくさんのものに囲まれているから、その全てに注意を払うことは無理です。で、注意を払わなかったらそれはほとんど存在しないも当然。だけども注意を払えばそれは確かに存在している。微細な感覚というのはそういうものです。皆さんの中の全ての人の中にある。だけども注意を向けなかったからそれに気づかなかった。今注意を向けましょう。なんかチリチリってきたですよね。誰か炭酸水の炭酸がシュワシュワいってるような。はい、右の手のひらから5本の指へ、そのシュワシュワが広がっていきます。はい、今までは空っぽだった場所がなんか急に賑やかになってきて、エネルギーのダンスが始まる。ですが、これはイメージではないですよ。想像するんではない。本当にリアルにそこに実在するものをただ感じる。感じられなかったら、感じるのを邪魔しているのは皆さんの心以外の何者でもない。であるならばその心を手放しましょう。ほら、感じられたじゃないですか。はい、皆さん右の手のひらは微細なエネルギーにフルにチャージされました。いや、そのエネルギーは右の手のひらだけで収めておくのはあまりにも小さすぎるから、右腕全体へと広げていきます。右肘を通って二の腕を通って肩まで広げてください。 はい、右腕、左腕、両方やりましょう。指先から肩まで。そしたら肩へ、ごめんなさい、足へ行きましょう。右足の先、つま先、足の裏、かかと、足首。その先を感じてみてください。足の先は指、手のひらと比べてちょっと鈍いけれども、でもすぐ感じられるはずです。感じたら体がほぐれていきます。我々は緊張のあまり体のあらゆる部分で凝っている。それをマッサージしたぐらいでほぐれるわけがない。なぜなら緊張させているのは心だから。はい、じゃあ右足全体へ行きましょう。ふくらはぎ、膝、太もも、足の付け根を通って右足全体へ行きます。はい、じゃあ左足も行きましょう。右足、左足、足先からつま先から膝を通って足の付け根まで。そして今お尻がクッションの上に乗っかっている。それがどう支えられているのかを感じた上で、お尻と両足を合わせて下半身として今感じてみてください。 皆さんの下半身が、ほぐれていく、皆さんの下半身が微細なエネルギーに充満されたとき、すべてがほぐれていきます。はい、両足と下半身まで来ました。両手と両腕と下半身まで来て、だけど皆さんの胴体がまだ全然ダメですね。ちょっと胴体が大きすぎて感じることは難しい。なのでを手がかりとします。背骨の一番下、尾底骨のあたり、そこに意識を向けてください。そこから1センチ1センチ上がりながら背骨そのものを内側から感じる、だけど同時にその今自分がいる背骨と同じ高さにある下腹部、胃腸、みぞおち、胸、肩などを感じてください。はい、皆さんの胴体を微細のエネルギーが満たしました。はい、残りは、肩、首、顔、頭ですね、それを順番に感じてください。内側から非常にも感じやすいと思います。はい、自分の肉体は骨や肉でできていると思い込んでいた。だけどどうもそうではない、次元が自分の体の中にある。はい、それを感じながら皆さん深い海の底に今います。今の皆さんは自分の体の内側を流れるエネルギーの流れと外側の流れとがもう区別がないことに今気づいている。だからもう皆さんの今までの皮膚が体の内と外とを分ける 皮膚の内側が自分の体だというのを思い込みに過ぎないことが見えてきます。その中で海の底で静かに座ってください。はい、お猿さんがマウンドを降りたその後、何かがマウンドに登りましたね。だから皆さんは意識を失うこともなく、無意識になることもなく、すべてを認識している、すべてを見ている、すべてに気づいている。だけどもそれはもうお猿さんではない、全く新しい世界に入っています。その時今まで自分がいた古い世界、その古い世界を突き動かしていたもの、それが同時に見えてくるはずです。自分を突き動かしていた非常にネガティブなエネルギー、それは自分を突き動かしていたから、つい私らはあんなことを言ってしまった、ああいうことをやってしまった、でもその突き動かしていたものがもう今はなくて、全く新しい次元で新しいエネルギーに触れています。そのエネルギーをそれぞれの宗教の伝統で違う呼び方をしてますけども、全く同じものです。仏教の伝統の中ではそれを慈悲と呼びます。もちろんキリスト教にもその翻訳の言葉があります。はい、自分を突き動かしていたネガティブなエネルギー、そして今から見えてきた慈悲のエネルギー、愛のエネルギー、その2つをきちんと対比させながらエネルギーの交換をしていきます。その昔今までの自分を突き動かしていたネガティブなエネルギー、それは何とかして生き残るためにあらゆることをやる、どうしたら、もちろんネガティブな感情を起こすこと、そうすると強烈にネガティブなエネルギーが生まれるから、それを餌として、食べ物として自分の中のネガティブなエネルギーの塊、それはエゴですね、それは生き延びようとしてきた。はい、じゃあその構造が全部今の皆さんには見えるはずです。はい、じゃあその慈悲を、4つの カテゴリーに向かって、当てながら、深めていきます。4つとは、私、好きな人、好意を持っている人、そして中立的な赤の他人、そして苦手な嫌いな人、この4つですね。まず最初は私です。なぜ私なの？それはネガティブなエネルギーが一番先に、襲うのは私だから。どういうふうに？私がもっと惨めであるように、私がもっと不幸せであるように望むかのように、我々はいろんなことをしてきてしまった。皆さんが際限なく心配していたのも同じですね。ずっと嫌なことばっかり思い出していたのも同じで、自分を苦しめるためでした。はい、じゃあその構造が見えたら、皆さんも大丈夫ですね。私をもっと不幸にさせようとする力の正体を見破った皆さんはこう念じます。私が幸せでありますように、私が苦しみから解放されますように。非常に楽になったかと思います。自分で自分を苦しめる、こんな馬鹿げたことはない。でもそれも分かんなかった。でも今分かってようやくそれが止まりました。非常に楽になった皆さんはもう自分一人で幸せになれます。この惨めな私を救ってくれる誰か、その人にさえ会えば私の人生はどうにかなる、なんていう妄想はもう消えました。誰かに対する非常に奇妙な執着とか、でその執着は必ず裏切られるからその人をまた恨んでしまうっていうようなメロドラマももう終わりました。 さえメロドラマが終わった皆さんが他人に対する関心を失うかっていうと逆ですね。メロドラマの最中、皆さんは実は他人なんて実は気にしていなかった。他人を利用していただけに過ぎなかった。でも今皆さんは初めてある人の幸せを心から願い、その人の苦しみや痛みを心から感じて、その人がその苦しみから解放されることを願います。はい、じゃあ皆さんが好意を持っている人、あるいは尊敬している人でも結構です。そういう人を目の前、1.5 メートルぐらい先に置いてください。その人の姿がありありとそこにいて、手を伸ばせばその人の存在を触れるかのように生き生きと描いて、そして、その人の笑顔に注目しましょう。素敵な笑顔、皆さんは本当にその人がいつまでも幸せに笑っていられるようにと、心から念じてこう願います。この人が幸せでありますように。そしてその笑顔の裏に、その人はたくさんの痛みや苦しみや悲しさや寂しさを抱えている。それを今初めてリアルに感じた。その時こう念じてください。この人が苦しみから解放されますように。はい、じゃあ心の中で、何度も何度もこう念じて、この人が幸せでありますように、苦しみから解放されますように。 今自分の心の中に不思議なものが芽生えたのを感じたと思います。こんな感情は今までなかったですね。今まで誰かを好きになったことはあったとしても、好きっていう感情とは比較にならない非常に強い何か、その何かもちろん慈悲ですけれども、それは強くて単なるもともとの知り合いやもともと好意を持っていた人の範囲をはるかに超えたところに今向かって届きつつある、見知らぬ人のところまで。だからそういう慈悲を今皆さんは胸の中に持つと、道を歩いてすれ違うすべての赤の他人に対して非常に愛しい思いを抱きます。はい、じゃあその訓練を今いたします。この木曽の家に来るまでに、今日や昨日たくさんの、交通手段を乗り継いできたと思いますけども、その時にたくさんの見知らぬ赤の他人と皆さんはすれ違いました。鎌倉の駅で、横須賀線の中で、新幹線の中で、東京駅で、途中立ち寄ったレストランの中で、カフェの中で、その中で一人ぐらいはなんか印象に残った人っていますよね。ですか。はい、じゃあその人を目の前に置いてください。もちろん名前も知らなきゃ、どこの誰かも知らない、多分もう二度と会うことはない人でしょう。そういう全くの赤の他人を目の前に置いて、同じく構念してください。この人が幸せでありますように、この人が苦しみから解放されますように。 はい、全くの赤の他人に対する強い慈悲を持つ、持てる皆さんの心の中にはもう一切のネガティブなものが入り込む余地はもうない。それがあったらそんな気持ちにはなれないからですか。だからネガティブなものを浄化する非常に強烈な殺菌力を持った力が今そこにあるわけですね。はい、じゃあそれを使って我々がいつまでもずるずるずるずる引きずってきたあのネガティブな、感情を今浄化しちゃいましょう。はい、皆さんがいつまでもしつこくしつこく思い出す嫌な思い出ってありますね。その嫌な思い出を与えた、自分に与えたあいつ、あの人、はい、じゃあその人を目の前に置いてください。そうするともちろん嫌な思い出と嫌な感情が湧いてきます。でそれを今強烈にあるこの浄化する力で一気に消し去ります。はい、じゃあその人を目の前に置いてこう念じます。この人が幸せでありますように、この人が苦しみから解放されますように。 ですか、あの人のことを思い出した途端にいつもネガティブなものが思い、浮かんできたのが今はそうじゃないですね。なぜですか。その人のこと今違う場所から見たからですね。はい、じゃあそういう違う場所、そこに立って我々は自分、好きな人、赤の他人、そして嫌いな苦手な人の全てに、慈悲を送ることができました。その場所が秘密の場所です。はい、じゃあその場所に立って、こう念じましょう。これはもう全ての宗教に、共通する願いですね。はい、生きとし生けるものが幸せでありますように、生きとし生けるものが苦しみから解放されますように。はい、体の感覚を見ることによって、私らが自分だと思い込んでいたものが脱落してもう何もなくなったかと思うと、そうではなくて全く新しい 何かがそこにはあって、その全く新しい何か、それは、慈悲でもある。でその立場に立った時に全ての生きとし生けるものを愛おしく思い幸せを願える、そういう、ことになりました。はい。でこれで自分の人生は何とか、目処が立ってきましたけれども、皆さんはもちろん一人で住んでいるわけではなくて、たくさんの他人と一緒に住んでいる、パートナーや両親や、職場の同僚やクラスメートや近所の人たちや、その人たちの中に一人でもネガティブな人がいたら、その影響はやっぱり受けざるを得ない。だから自分の人生はどうにかなっても、そうではない他人をどうするの、その人は皆さんの言うことは聞きません、もう物事を冷静に判断するような状況ではないから。はい。じゃあその人たちをよく前から見ましょう、そうするとその人たちの中には真っ黒な煙が、どす黒い煙があるのが見えるかと思います。そこからあれだけひどい言葉が生まれてきた、あれだけひどい行動が生まれてきたのがわかるかと思います。その人たちはもうその真っ黒な煙を通して世界を見るから、全てを歪んで認識する。どうしたらいいんですか。はい。もう強制的に、その、どす黒い雲を取り除きます。皆さん自身が、掃除機になって、はい、息を吸いながら、その黒い雲を吸い込んじゃってください。そんなことして大丈夫なんですか。今の皆さんだったら大丈夫です。もう非常に強い、慈悲の光の中にいるから。暗闇と光とがぶつかったら、その瞬間光が勝ちます。暗闇が光に勝つことはありえないです。そしてその真っ黒な黒い煙の暗闇は今慈悲の光に照らされて、それ自体が光へと変容していきます。でこれはね、イメージではないですよ。イメージ操作ではなくて本当に実際に起こることです。はい。じゃあその慈悲の光を、息を吐きながら今度はその人に返してあげてください。息を吸いながら、この念じます。この人が苦しみから解放されますように、そして、慈悲の光を返しながら、息を吐きながらこう念じます。この人が幸せでありますように。はい。吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いてください。 い、今日のテーマは、我々が本当に、苦しみを乗り越える場所は今ここにしかいない、そこで、何かに気づいていること、観察していること、ヴィパッサナーしていること、だけどそれはお猿さんにはできないという話でした。そして今お猿さんが消え去った後、そこにあるのが、慈悲の力ですね。そしてその慈悲は同時に何かに気づくことができる力です。はい、じゃあその気づくことをちょっと10分だけやって終わりにします。今、呼吸が非常に今きれいに見えているはずです。数拍って今やったばっかりなので。はい、呼吸とは、空気の流れです。鼻の中に入り、鼻の中から出てくる、それには始まり、真ん中、終わりがある、そしてそれを皆さんは、鼻の入り口に門番として立ちます。門番というのは家の門のところに立ってお客さんの出入りを見ている。だけど自分自身は家の中には入らない、あるお客さんが来て家の中に入ってきて、そしてしばらくしてから出ていく、それをしっかりと認識しています。はい、じゃあ皆さん門番になって吸う息、吐く息に気づいている。その気づいているのはもうお猿さんではないですですか。そうして皆さんは今ここっていう場所に、ずっと居続けることができる。そしてこの今ここっていう場所は慈悲の場所でもある。はい、じゃあその場所に立ちながら、この気づきの力を感じつつ養って深めてくださいですか。はい、息を吸いながら、吸ってる息に気がついている。息を吐きながら、自分が今息を吐いていること、吐く息の始まり、真ん中、終わりに気がついている。 ゆっくりと息を吸って吐いて、3回繰り返してください。Thank you.